第3部を開催いたします。第3部では続く復興住宅、そしてその後のお話と、また JBS 日本福祉放送のパーソナリティである武田幸男さんとのお二人によるクロストークで、当事者の視点を交えながらさらにお話を伺ってまいります。よろしくお願いいたします。
お願いします。
よろしくお願いします。
はい、では佐々木さん、復興住宅のお話についてお伺いできますでしょうか。
復興住宅の方は結構早くに抽選で当たってしまったんですね。
うん。
そして仮設住宅の皆さんには申し訳なかったんですけれども、うん、結構早くにごめんなさいをしながら入ることにしました。復興住宅はものすごく立派で、本当に私たちはマンションなんていうのを知らなかったんですけれど、新しいマンションっていう形でした。もう外に出ると壁に電気がピカピカしてて、わー明るいんだと思って、そして障害者にも優しい広さで、廊下も良かったし、スロープもあったり、そして階段もあり、エレベーターもあり、とても私たちにとっては過ごしやすい場所だなと感じました。家の中に入ってまず困ったことは、バリアフリーで自分がいる場所がわからない。
あー、敷居がないのね。
そう、うん、それが困っちゃいました。それで、うん、はい、逆に敷物を敷いて、ここから先、うんうん、水道につながる絨毯の端っこがこっち、それからこっち行くとガス台につながる端っことかって言って、うん、工夫して物を並べて逆に分かるようにして、うん、バリアフリーじゃなくて、
うん、バリアアリーにしたのね。
で使い始めました、
うんうんうん、
広さはちょっと十分にあったので、2つの部屋とあとダイニングリビングみたいな感じで過ごしやすかったんですけれど、なんて言っても閉ざされた感じになっちゃって、
うん、
ガラスも二重窓、そしてドアもしっかり閉まる、うん、そういう形では人の声も聞こえないけれども、何も聞こえなくて今度は寂しいなっていう感じでしたね。
防寒対策とかしっかりされてるんだけど、こうなんか賑やかでのこう500人揃ってラジオ体操やってたような、なんかコミュニティからは離れちゃった感じですか。
うん、離れたね。そして、うん、おはようっていうよとしても誰もいない、うん、自分がドアを開けて初めて人と会うんだけど、うん、開けてもいない、うん、みんなどこ行っちゃったのって。本当は32世帯あるはずなのに、
うん、
本当にね、うまい具合に誰にも会わないんですよ。だから声をかけることがほとんどなかったですね。
ちょっと寂しくなっちゃう感じ。
静かすぎましたね。仮設とのギャップが大きすぎて、ここには住んでられないって、逆にこんなに立派なのに私たちの住む、本当に安心して住める場所ってどこにあるのっていう感じでしたね。
もともと住んでらっしゃったところからもかなり離れてるんかしら。
そうですね、だいぶ離れてますね。時間にしたらどのぐらいか、1時間ぐらいかかる場所になりましょうかね。
復興住宅では長くはお住まいにならなかったということですね。
いえ、それでも5年ぐらい住んだ。
あ、そうでしたか。
まあ、そのうちの、どのぐらい住んだのかな。場所はそこに置いてたんですけれど、東京との行き来も多かったので、どっちが多かったかなって、何年住んでたうちの何年間は東京にいたかもしれません。結構よ、娘のところに通いましたね。
復興住宅にお住まいの時は、障害者支援というものは受けてらっしゃったんでしょうか？
支援はほとんどなかったです。これはごめんなさい、仮説に戻るんですけれど、うん、初めて区分っていうのを受けてお掃除をしてもらうことにしたんですけれど、佐々木さんが先にお掃除してくださいって言われて、え、と思って、そういうものなんですかって言ったら、はい、その後に佐々木さんがやり残したところを私たちがやるプランになっていますと言われて、
うん、
で、ご主人さんが一緒なので、水回りはダメですって言われて、だったらもう私の足跡の上にお父さんの足跡が乗っかって、どっこもかっこも共有なんで、ごめんなさい、時間がもったいないから、もう区分やめますっていう形でやめたので、復興住宅に移ってからも支援はありませんでした。
武田さん、それについていかがでしょうか？
家事援助でなんか細かい縛りがあったっていうことなんですね。
そうですね。
ちょっと離れちゃうんですけど、家事のことで、はい、お食事とかかなり長い間自分でする機会のない時期が続いたと思うんですね。
はい。
持ってこられるものを提供されるものをおにぎりであったりパンであったりとか、あと仮設住宅の時はご自身で作られて、作れる環境にやっと仮設住宅でなったって感じなんですよね。
はい、そうですね。
結構私たち視覚障害者ってちょっと一時前できてたことをもうやらなくなったらちょっと難しくなることがあったりするんですけど、その佐々木さんの中ではご自身視覚障害者って意識があんまりなかったかもしれないんですけど、はい、その今環境が変わったことも大きいですし、前できてたことが動いている間にちょっと難しくなるっていうことはやっぱりあったんでしょうか？
だんだんにやっぱり食事作るのが少なくなっていって、うん、時には味噌汁作ってるのに、お味噌がガス台に乗ってたり、
うん、
それでもなんか美味しく食べて、あれ？ここに味噌があるみたいなことになったり、うん、お鍋に味噌を入れたり、醤油を測ったり、そういうことが難しくなって、だんだん手伝ってもらったり、なくなったり、そういうことは増えてきましたね。う
ん、震災後にちょっと視力低下が進んできた状態。
高齢化って、
だんだん、まあいろんなことが重なってでしょうけれども。
ちょっと気持ちが動いて、ましたね。同行援護っていうのも使えなかったですね。事業者がいないってことで、
ヘルパー。はい、制度がっていうよりも、ヘルパーさんの数が足りなかった。
はい、一人もいなかったです。保護援護っていうのを使ったことがなかったですね。だから、生活としては、主人の手を借りて、何でもかんでもやるっていう形で。
先ほどね、休憩の中で今、ご主人の手を借りてっていうお話があったんですけど、はい、この仮設住宅とか、その前の避難所にいらっしゃるとき、お手洗いの話がさっき出てね、家族の方と一緒にいるときは家族に連れて行ってもらって、はい、そうじゃないときは自分一人で何とか伝え歩きをして行かれたっていうことをお話しいただいたんですけど、視覚障害者としては一番気になるところでもちょっと詳しく聞きたいっていうお話があったんですけど、ご家族がいらっしゃらなくって、たまたま周りに手を貸してもらえる人がいるとも限らないし、また佐々木さんの場合杖を持って歩いてらっしゃるわけでもないので、助けを求めることってすごく難しかったと思うんですけど、ずっと伝え歩きとかなんかそんな感じでいてらっしゃった。
覚えているのはその一回きりなんですけれど、あとはどうしたったかなと思えば、やはり主人がいたりとか、それが孫の中で女の子が一人いたので、その子がそばにいたらば連れてってくれるっていうとこも多かったと思います。
なるべくそういう時に行くようにしたって感じですね。
はいはい、避難所の中で体育館とかですと、真ん中の方の場所にいる場合、移動がすごく大変だというのを以前別のセミナーで伺ったことがあるんです。
はい。
壁伝いだったら歩けるのにっていうところでですね。
はい。
そういった場所の配慮みたいなものはあったんでしょうか？
私たちの場合は体育館ではなくて教室を使えたんですね。3月なので子供たちはもうもちろん大地震が発生したわけですから、学校も休校、それから学校には子どもたちが通ってこないので、私たちの避難所として使われたということで、教室全部を避難場所として使いましたね。
じゃあそんなに広い場所でこう伝って歩く、広い場所をさまようっていうことはあまりなくってっていう感じとか、はい、
それはありましたけれど、結構自分には広く感じましたね。
あ、そりゃそうでしょうね。教室ですからね、
はい。はい。そういうことはありましたね。
慣れてきたらね、どんどん狭くなっていくんでしょうけど、はい、初めはもう途方もなく広く感じたことです
。はい。
では、お話戻りまして、復興住宅、はい、そこからお引越しされたということですよね。はい。5年間住まれて。
はい。復興住宅で、もちろん主人と私と2人で住んでいるんですけれど、ある日、主人が、めまいがしたと言って大きな声で、うん、あーとかっていう大きな声出して、でも主人がどこにいるかわからなくて、どうしたのって張って言ったらばめまいがするって言って、救急車呼ぼうかって言ったらばいらないって言って自分で行ったんですね、病院に。 その時に、ああ、この人に何かあったら私は助けてやれないと思ったんです。そしたら娘たちも話し合ってくれて、元気なうちに東京に来てほしいということで、じゃあもう東京に行こうって、私たちも元気なうちに東京に行こうっていうことを決心して、うん、2019年の4月に引っ越しました、
うん、7年前ですかね。
そうですね。
今はそしたら娘さんと一緒に住んでらっしゃる、近くに住んでらっしゃる。
はい、近くに住んでます。それぞれに別々に住んでます。
うんうんうんうん、そうなんですね。
長女、次女、それから私たち3家族、うんうん、車で10分ぐらいのところに住んでます。
本当にずっと住み慣れたね、釜石からいろんなところ転々とされたと思うんですけど、その時時で生活地に足をつけられるわけではないけれども、
はい、
避難場所なら避難場所、仮設住宅では仮設住宅で暮らしていけるように、自分の動ける範囲を広げていくための工夫なんかね、いろいろされたと思うんですけど、どの地点が大変かかなとかあります？
そうですね、その場所場所ですけれども、うん、やっぱり小学校かな、
避難所ですね。
はい、避難所ですね、うん。人の手を借りたくても借りれない。
うん。
自分が失格障害者だとわからないので。
うん。
あの人いつも座ってるけど、ご飯は一生懸命食べてるな、みたいな感じ。
あー。ね、あの人何もせえへんなーっていう感じにね、そうそう、見られちゃったりするんでしょうね。
うんうんうんうん、っていう風にね、自分が感じちゃうんですよね。
あー。ちょっと人の目にさらされてるような時期がちょっとしんどかった。
だからその時ばかりは、いや、助かっちゃってよかったかな。うん、いや、死んじゃった方がよかったかな、なんてね、思った時はありましたね。うん、でも、大事に、いただいた命大事にしなきゃと思ったんですけれど、
うん、
やっぱり避難所が一番きつかったかもしれませんね、精神的には。あと、体もそうですよね。
うん、
その時に感じたことが、本当に視覚障害者で、
うん、
この人視覚障害者だっていう、証拠じゃないんですけれど。
印が、目印をつけて欲しかった。
そう。それで、うん、せっかくね、市役所の人たちも来てるんで、うん、簡単にリボンテープで、白は視覚障害者、赤は聴覚障害者っていうのをね、うん、洋服の一番上に安全ピンで留めて、それをちょっと包装してもらって、こういう人がいたら助けてあげてくださいって言ってくれたら、どんなにいいかって、でもそれも言えずに、未だにそれを抱えてます。
なるほどね。
はい。
では、普段の生活の中で、これだけは備えておいた方がいいと、後から考えて思われることってありますか？
まず、うん、通じるというのを前提にすれば、絶対にスマホは持っていた方がいいなって思います。
肌身離さず。
はい。
う
ん、はい、そして、手から離れるかもしれないけれど、白杖。それを折っても折れますよね、パキパキと。手にただこう入れて、ゴムのところって私もちょっとわからないんで、手にはめていたらこうぶら下がるような形で、
うーん
って思えれば、うーん、
目印になるような、
そう。今のところそれをちょっと二つを考えて、絶対それを持ってほしいなって。できれば充電器もっていう
か、
う
ん。ああ、ね、どんどん増えていくんでしょうけどね。うん、なんか手回しのものであるとかでしょうかね。
はい、うん。以前は家族の写真っていうのもあったんですけれど、今でも見れるんですけど、電源がないと困るので、あったらいいかなって思いますね。うん、役立つかなって思います。
そうですね。スマートフォンに家族の写真とかも入れといたらいい感じなんでしょうかね。
はい。
ではここからお二人のクロストークに入らせていただきます。武田さん、お願いいたします。
はい、今ね、持っておいたらよかったよ、いいよというものをね、二つ挙げていただいたんですけど、スマートフォンに白杖、はい、もう折れたとしてもついて歩けていなくったとしても、白杖の気配のするものを持っといたら、
はい、
もうそれだけでも助かるという話でしたけど、
はい、
被災されて復興住宅に行ってで、引っ越してからいろんな段階があったかと思うんですけど、その地点地点いろいろ思い浮かべて、このサポートが本当にありがたかったと。被災されてすぐ、それから自分がちょっと落ち着いたなっていう頃で、ありがたいなと思ったサポート、あと 手伝ってもらえたけど、これは実際は必要なかったかもしれないとか、そういったものってありますか？
私、先ほど言いましたように、育ったところで、そういう、なんていうのかな、視覚障害者として、
そ
ういうのは全然経験されないまま、今ここに来ているので、サポートが少ないんですね。今だに主人と一緒に出かけていたり、そうですね。泣いていた。
も
ごめんなさい。
そうね。その視覚障害者としての何もなかったから、サポート自体がなかったわけですよね。もうさっきの言われてた、もうせめてリボンでもあったら助かったのにっていう感じですね。
ぐらいかな。そうか。個人情報保護法によって、出会うこともね、大変でした。出会えなかったです。どこも教えてくれないっていう感じで、誰とどこでどうやって出会えばいいのっていう感じでしたね。
逆にね、もう私ここにいてるから言ってほしいと思っても、オープンされることがなくって、助けてもらいたい人がこのマンションにいるんだけども、周りはもう閉ざされててわかんない状態でしょうかね。
そういう人たちと話をして、仲間としての話からいろんなことを学んだりとか、そういうのないので、とりあえずいろんな公共、それから行政からも聞いたんですけど、まずできなかったことと、ああ、でも、プレックストーク。
はい。
それとやったことで、ちょっと時間を費やすことは助かりましたね。
はい、ああ、そうですね。それと出会ったのはもうかなり後ですね。
かなり後ですね。
もう何も、ラジオも持ってる人もあまりいなかったかもしれないっていう状況では、本当に皆さん、ぼーっとって言ったらいけないでしょうけど、何かいろんなことを自分の頭の中で考えながらずっと一日過ごしてはったと思うんですけど。
それでも情報が欲しいんですよね。でもやっぱり情報が欲しい。家族は得て、いろんなことをしてくれるけど、私だって知りたいんだよねっていう気持ちが。
そうですよね。
自分自身でそういうものをね、知りたいっていう気持ちがありましたよね。だからうまくこうサポートって言われても、さてどんなサポートがあるのって私の方が教えてもらいたいぐらい。
ああ、そうね。
勉強会にしてほしいぐらい。
視覚障害者手帳を持ったら、まずこんなサービスが得られますよ、みたいなところから知ってれば。ねえ、避難される時も危ないところ気を伝ってみたいじゃなくて、白状でこう足元を探りながら移動することもできたでしょうし。
だから本当にね、大きに勉強会お願いしますっていう感じですよね。
あ、今もそんな感じですか？そっか、なかなかね、情報がね、届かないんですね。
サポートっていう言葉に何があるのかがわからないんですもん。どんなサポートあるの？何も、ああ、それはそうだったねっていうね。わからない。
よくね、視覚障害者協会なんかに入ってる人なんかには、震災してもすぐ、私、日本ライトハウスっていうところに勤めてたりするんですけど、そういういろんな全国の視覚障害者に関する施設が白状とかを持って、被災地の方に行かれたりしてたんですけど、
はい、
そういう団体なんかにもつながってない方はもう全く何の支援もなかったっていうことでしょうね。
はい。ありませんっていうか、その団体にも加盟してなかったので、今回こっちに来ても何名様が集まらないと加入できませんとかそういうことがあって、そうなんですね。だからどれもこれも個人加入なので連絡はちょっと遅いですね。
校内放送の話がさっきあったんですけど、校内放送で全体的にこんな連絡があったりとかいう話があったんですけど、その頃はもうスマートフォンなんかも持って個人的な連絡は取れてたんでしょうか？そうか、充電器で挿してってやってはりましたね。
はい。でもその時は、ガラケー？まだ。
はいはい。
年代が違いますよね、15年前。
まだ。ああ、そっかそっか。
ではなかったんで、ガラケーでしたね。でも電話はかけれたんですけれど、どっちかっていうと、メールとかの方が通じやすかったですね。電話はかけにくかったです。何なんだろう。電波が悪いのかな？
混み合ってたのか、電波が悪いのか。 結構早い時期に娘さんとかとお会いになれたとか、まあご主人と一緒にいらっしゃったとか、はい、家族離れ離れの不安感っていうのはほとんど、一番下の男の子の話はありましたけど、割とすぐに見つかって、はい、その離れ離れの不安感っていうのはあんまりなかった感じですか？
いえ、不安はありましたね。私たちは全員命は助かりましたけれど、
はい。
やはりその地震からが相当大きく人生変わってしまいましたので、
今
亡くなったということについては、あまり気持ちが向かないんですけれど、
うん、
家族と離れたとか、
うん、
そのについてはものすごくこう、うん、敏感でした。
ああ、今近くにいてるはずなんだけど、ちょっと離れだけで不安になっちゃう。はい、ああ、そうか。
というか、岩手と東京に離れ離れになっちゃったので、うんうんうん、そういう思いを子供たちがしている、うん、私たちはこうしてね、お話しして泣いたり、私さっき泣いちゃいましたが、泣いちゃったりとか、騒いだりとか、泣いたりとか、笑ったりできるんですけれど、
子供
はその気持ちをまだ出せないでいる。それを伝えたかったかな。やっぱり、逃げるときには逃げる。そういう気持ちをね、勇気出して、ということも伝えたいっていうね、気持ちですね。
ああ、感情をね、我慢するとね、みんな偉いね、我慢して偉いねって言うんだけど、感情を爆発させてもいいんだよ、みたいな。
そうできてないことが、今、まだこの大きくなった、当時、小学校3年生、わけのわからない2歳、何かがあるんじゃないか、みたいなくらいね、まだまだ話せてないところ、気持ちを病んでるところがあるんじゃないかっていう、そういうのがね、やっぱり寂しいなって思いましたね。
感じちゃいますか。ご家族で話をしたりとかあるんですか？あの時大変だったよねとか。
そうですね。娘たちと話すんですけれど、孫の中に男の子もいるもんですから、その子たちは悪化しない、やっぱりどうしてもおしゃべりは女の人たちの特権じゃないんですけど、生まればすぐね、そんなことも話したりできるんですけど、それができないから、やっぱり子供たちこそね、悩んでる
なって
思
って、ね、言葉を発する場所が。
ない、
ね。なかなかね、そういう話しかけたから、あの時ね、ほんと怖かったんだよって言えるかって言ったらそうじゃないでしょうしね。
そうですね。そこは難しいし、助けてあげることもできない。ここから話してこないと。助けてあげれないのでね、亡くなった人たちの思いも私たちに抱えてるところもあるので、それプラス本当に助かった人たちもどうやって生きていくかっていうのが、
よりよくですよね。
そうだと思いますね。でも助かってほしいしね。
そうですよね。もちろんそうですよね。住み慢れていたその釜石は今どんな感じになってるんですか？お家のあったあたりとかは。
何度か連れてってもらったんですけど、復興復旧の状態のまだ途中、なので、もう道を言われても、目標になる建物もなくなっちゃったので、何もわからない。もう言われても自分の街っていうのが、なくなってしまって、今行ったらきっとどこもかしこもわからなくて、狭い街なのに迷子になると思いますね。
何か、その昔からあるもので残ってるようなものっていうのはほとんどない。
ないと思いますね。
この一番初めに、天然湖で逃げていかれたというところもない。はい、峠？
峠はあると思いますが、なんかね、国道も変わっちゃったらしいんですね。で、コロナの関係もあって、こちらに来てから一度も帰れてないんですよ。だから、街がどうなっているか全然わからなくて、そこの点についてはね、街の話はわからない。
あ、そっか。
うん。残念だけどね、わからない。
そうですね。結構仮設住宅とか、避難所とかでね、いろんな食事を出されると思うんですけど、さっきね、口に入れて食べる幸せ をすごく感じたっておっしゃってましたけど、本当確かにね、うん、そういう状態だったのか、そうかと思ったんですけど、これが美味しかったとかっていうのなんか記憶に残ってるのってありますか？久しぶりに口に入れたもの？
おにぎりが食べれた時かな？おむす
び。おにぎり、ああ、はい。おにぎり美味しい！
美味しいっていうか、ご飯みたいな。でも、
うん。
冷たいです。
ああ、冷たいかったけども、冷たいおにぎりやったけど、美味しかった。
うん、そう。だから、本当にご飯食べて美味しかったなっていうのは、東京に移ってきた時の朝に娘が炊いてくれたご飯、うん、たった一粒が美味しかった。涙がこぼれた。
ああ、それっていうのはどの時期になるんでしょう。引っ越してからじゃなくて、仮設で、なんか、行き来して。
一時に、一時避難っていうのかな、うん、ここで、一ヶ月過ごして、
うん。
調子悪いっていうので、次の朝、炊いててくれたご飯が美味しかったですね。
ああ、
ご飯、こんなに甘くて美味しいんだって思ったのかな。
ああ、なんか緊張感とか全部ほぐれちゃったんでしょうか。
そうかもしれないですね。いっぱいいっぱい伝わってきましたったね、
うん。お話は尽きないのですが、そろそろお時間となってまいりました。最後に佐々木さんの方からお聞きになってくださっている皆さんに一言何かございましたらお願いいたします。
やっぱり命を大事にしてほしい。助かる時には絶対チャンスを逃さない。そして絶対に助かってほしい。躊躇しない。うん、助かりそうだと思ったら絶対に逃げる、チャンスを逃しちゃいけないと思うので勇気を出して避難する、それが伝えたいことでした。
はい、ありがとうございます。武田さん、最後に一言よろしいですか？
ね、なんか今お聞きしてて、もうもっと住んでらっしゃったところも何にもない状態だったけど、逃げてね、峠まで上がっていって、赤ちゃんをぶって逃げて、今ね、本当ご飯の美味しさをね、噛み締めていらっしゃるということなんでね、私たちそういう機会に会うことはほとんどないのかもしれないけれども、そういう災害じゃなくったとしても、何でしても人生ね、いろんな壁があって、いろんな時期にそういう災害じゃなくっても自分にとってなんかぶつかることはたくさんあるかもしれないけども、前を向いてね、生きていければいいかなと思いました。
ありがとうございました。未曾有の災害の中での体験を率直に語ってくださった佐々木さん、そしてその語りを当事者の視点から受け止め、私たちの暮らしに引き寄せてくださった武田さんとのお話は、私たち一人一人が防災を自分事として考える大きなきっかけになったのではないでしょうか。改めまして、お二人に心より感謝申し上げます。皆様、お二人に大きな拍手をお願いいたします。
ありがとうございます。
この時間は2026年1月27日に開催された社会福祉法人視覚障害者文化振興協会主催、令和7年度第3回福祉セミナーの模様をお送りしました。